はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは意識しなくなるまで繰り返せ。意識しなくなるまで繰り返せ。こんばんは。意識しなくなるまで繰り返せ、これはどういうことかというとですね、まあ勉強だけではないんですけれども、まあ、人間というのは無意識にいろんなものっていうのやってますよね。例えば効率のいいこともあればですね、まあ、癖みたいにですね、あまりいい癖じゃないとかということもあったりとかですね、自分の意識下だけではなくて無意識に行うものっていうのもたくさんあるわけですね。で、僕なんかいつも言うんですけど、異常動作についてもそうなんですよね。新人さんなんかが来るとですね、車椅子になったお年寄りを、車椅子に乗ったお年寄りをベッドに移動するときなんかにですね、ちゃんとブレーキ止めて、車椅子の角度見て、距離見て、フットレスト開けて、で、本人の意識がどこに向いてるか、あともちろん麻痺の程度も見てですね、先に。で、どこに力入れるか指示を出して声をかけて移動しなさいなんて言うんですよね。それを一連の流れっていうのは今はすぐはできないから、指差し確認で一個一個確認しなさいなんていうふうに教えたりするんですよ。で、最初はですね、もちろんこれ一個一個時間がかかるわけです。本人の麻痺。で、車椅子の向きで角度、ね、距離、ブレーキ、フットレスト、ね、で本人の意識で声かけてどこに力入れるかの指示、ね、で順番、タイミング合わせて移動する。この一連の流れっていうのを指差しでずっとさせるんですよ、ね、そうすると最初はとっても時間かかるわけですが、その指差し確認できちっときちっと毎日毎日やっているとどうなるかっていうと、まあ、慣れてくるわけですよね。数をこなすわけですから。で、慣れてくると当然、普通よりはまあスピードっていうのもついてきますし、もちろん上手になるし、で、ずっと確認して同じ作業をやっているので、まあ、安定もしてきますよね。で、そういうふうにして、まあ、身につけていかすっていうことがあるんですけれども、で慣れてきたらですね、もうほとんどもうそんなん気にしないわけですよ。もうザッパパパパパッと見たら OKOKOKOK 行こうって言って行くわけですよね。これに近いのはケアマネ試験の受験生にもありましてですね、問題を見た時にどこを見てるかっていうことですね。それをですね、今のうちに訓練しておくといいんじゃないかなと思うんですね。どういうことかというと、例えばですけども、指定許諾サービス事業者について正しいものをどれか3つ選べなんて言った時に、そこをみんなちゃんと見てますかっていうところなんですよね。指定許諾サービス事業者について正しいものをどれか3つ選べ、1番ほにゃららっていうふうに出た時に、もういきなり1番に行く。こういうのはですね、よくあることなんです。ただですね、問題はケアマネ試験というのは解かなきゃいけないわけですよね。じゃあ解くためには何が必要か、それは何について問われているかをどれだけ理解して解くかですよね。つまりもう問題を解く時から始まってるんですよ。そのタイトルを見た時から、指定許諾サービス事業者について正しいものはどれか3つ選べっていうのを見た時にから始まっているんですが、人によればですね、ポンといきなりもう問題いっちゃって、これとかやって勘違いしてパンパーンと答えちゃうなんてことがあるんですね。で、これはですね、やっぱり基本っていうのをすっ飛ばしちゃってるというふうに僕は考えますね。大事なのはですね、何について問われているか、そもそもこれ何の話ですかっていうところをですね、やっぱり意識を向けなきゃいけないんです。でもなかなかできないですよね、そうやって意識しろって言っても。だからやってほしいことっていうのが僕はあるんですよ。何かっていうと、指定許諾サービス事業者って見たらですね、まず2階建ての図思い出すんです。1階はケアプランで許諾介護支援と介護予防支援、2階は3つのサービス、許諾サービス、施設サービス、緻密サービスっていうのを思い浮かべるんですね。で、指定許諾サービス事業者っていうのは、許諾サービスのうち、ことですからね、許諾サービスの事業者のことですから、許諾サービスのことだなと。で、これの指定権限を持っているのは都道府県だなと。で、許諾サービスの中身っていうのは訪問介護、訪問入居、通所介護、通所リハね、もう言いませんけど、まあ13個ね、介護予防サービスだったらば訪問看護、介護予防、訪問看護、介護予防、訪問入居、介護予防、訪問リハ、介護予防、通所リハみたいな感じで11個あるんですよね。こういうのをイメージして、で、どんな問題なのっていうふうに1番に入る。こういうふうにですね、僕はいつもしてるんですね、解くときに。ここまで細かくやるかっていうと、そこ実際やってますよ。ただもう早いですけど、ずっとやってるから。なんだっけと。 だから例えば今日出した問題というのは支給限度基準額について正しいか誤りが答えというふうに一問一答で出したんですが、支給限度基準額と聞いて何を思い浮かべて問題を見るかということが大事なんですね。今日のはちょっとリンクしづらかったんですけども、でも支給限度基準額と聞いたらですね、ケアマネ試験では4つしか出ないんです。まずはそれを思い浮かべるんですね。区分と福祉用購入住宅解消種類だなと。で、区分というのは養子縁123、養子縁12、養家具12、345で、福祉用具というのは年間10万円で、4月から3月で住宅解消は1住宅20万円で、リセットとか、転居では OK だったなとか、はぐれ物で高額サービス費だなとか、の対象外だなとか、特例サービス費の対象外だなとか、種類支給限度基準額というのは、需要と供給のバランスが崩れた時のやつだなと、市町村が決めるよね、みたいなものを、ババババババババッと出すんですよね。で問題見るんですよ。そしたら実は知らず知らずもう解いていたりすることもあるわけですね。何が言いたいかというと、いきなり問題を見るとですね、その何について問われているかの準備ができない状態で見ると、人によってはパニックを起こすんですね。何どういう意味どういう意味なんて分かんなくなっちゃったりすることがあるんです。でも知識としたら実は分かっていることがたくさんあるんですね。こういうところでですね、いきなりですね、問題入って勝負しに行かないってことです。下準備をつけて、さあじゃあ問題どうだ、このような癖を日々の訓練で身につけてほしいなと思ってるんですね。これはですね、無意識、意識しているうちはまだまだ練習段階ですよ。もう見たらパッと思い浮かべようというような、そういう頭になるってことが大事ですね。でもっと言うとですね、例えばちょっとボクシングなんかの例に出すと、僕ボクシング全然できないけど、ボクシング好きなんで言うんですけど、なんかの例に出すとね、例えばジャブの打ち方を教わらずに、いきなりアッパーで下からこう突き上げるようなパンチばっかり練習してたってダメじゃないですか。そのアッパー当てるにはジャブを当ててアッパー当てるとかいろいろあるわけですよ。そのジャブの打ち方っていうのもですね、練習して、もうどんな状態、例えばボッコボコにやられていても、ジャブはもう基本に立ち返って出すなんていうふうになっていればですね、勝てる見込みだってあるわけですが、棒立ちで何もしなければそのまま負けるわけですよね。要するに基本っていうのがいかに大事かなんですよね。だから問題を見た時にいきなり解こう解こうというふうに得た知識を使えるかななんて思って解きたくなるんですが、まずはタイトルを見てですね、自分が持っている知識というのを確認するという作業ですね。それを繰り返してほしいなと思いますね。でずっとやってるとですね、ちょっとだけ時間かかりますよ。でもだんだん早くなりますし、ずっとやってると本当に無意識にそういうふうに気が向きます。でもっと言うと、本試験ではどうなります？あなたが持っている知識をフルにパフォーマンス、すべて発揮できますか？でも発揮しなきゃいけないんですよね。だけどみんな緊張したり、周りのことが気になったりするわけです。だからこそですね、こうやって問題と向き合う習慣というのをですね、やっぱ身につけてほしいんです。どんな状況であっても、もうこの問題を見たらですね、もう解くモードに入るみたいな感じですね。もう緊張してて手がガクガクしてても、指定許可サービス事業者、そうか、これとくれば、これとあれとあれとあれだというふうに思い浮かべているうちにですね、勉強モード、受験モード、試験攻略モードに入るわけですよね。そういう状態を作る訓練だというふうに見てもいいですね。とにかくですね、基本というのをおろそかにしない。そして、その基本を身につけるためにはですね、とにかく繰り返すことです。自分でやろうと思わなくても、繰り返すところまでやる。これがとても大事かなと思いますね。意識しなくなるまで繰り返せ。これが今日のデイリーコラムです。ではおやすみなさい。